教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。遺産分割協議におけるトラブルってまだありますか？
そうですね、最近ちょっと多いのが、相続人の一人が海外に住んでるとか。結構思い浮かびません？
あ、そういった時も考えておかなければいけないんですね、
はい、そうなんですよ。それも結局相続発生した時に、普通だったら日本にいる方だったら、相続人の方の住民票を取れますし、印鑑証明書も取れますよね、でもこれって日本にいるから取れるんですよ、日本に在住してるから、住んでるから取れるものであって、じゃあ海外の人、こういう住民票も印鑑証明書も取れないけどどうしたらっていうお話が出てきます、
それこそ手紙でやり取りして
でもその手紙でやり取りは、手紙とかやっぱメールとかオンラインとかでやり取り自体はできるんですけど、結局その印鑑証明書と住民票がないじゃないですか。
そういうことですよね。
そうなんですよ。だからそれをじゃあどう準備するのっていうと、結局そのどこの、外国のどこに行ってるかっていうところもありますけど、そこに日本大使館があるので。
日本大使館、
そこで署名証明って言って、サイン証明、これが印鑑証明書の代わりになります。
へー。
で、在留証明、これが住民票の代わりになります。
それで代用できるということなんですか？
そうです。で、それで代用はできるんですけど、やっぱりそれも取るタイミングとか取り方とか分かんないじゃないですか、一般の方って。で、結局預金の解約手続きとかっていう風になった時も、銀行に書類出すとかっていう形になるんですけど、銀行の、そこの窓口でちゃんと説明できればいいですけど、なかなかそこも難しいですし、どういう書類を最終集めて出せばいいかとかっていうのも分からないっていうのもあるので、基本的にはやっぱりどのタイミングでこういう順番でやりますよっていうのって専門家が入って組み立ててあげた方がスムーズに、
だって大使館とどう連絡取った
らいいんですか？そうですよね。何を取ったら、そのサイン証明と在留証明もこういう種類があってどれ取ったらいいですかっていう質問とかもやっぱり多いですし、
しかも現地の言葉ですよね。
日本大使館は日本語です。
あ、そっか。じゃあそれは私たちも読めるもので届くんですね。
そうです。
いや、そのあたりからでも不安ですよ。
そうですよね。で、中にはもう日本国籍じゃなくなってる人とかもいるんですよ。
そうですよね。
いや、そうなってくると違う手段取らないといけないですね。
もう国籍が変わってしまってる場合は、これはもう日本大使館レベルではなくなってくるってことですか？
そうなんです。日本大使館ではなくて、それもちょっと、アメリカとかだとノータリーって言って、交渉に、日本で言う、に、それはもう英文とかつけなきゃいけないんですよ。日本語で遺産分割協議書を作って、でそれの訳文で英文作って、でそれにちゃんと署名を向こうの交渉人の前でサインをしてとか。
行方不明者、その行方不明者が海外にいたなんてこともありますもんね。
ありますね。
これより複雑ですね。
そう。でも、もうそこまでになってくると、やっぱりその海外の案件を専門にやるような事務所とかもあるので、海外の相続案件とかを専門にやる事務所とかがあって、
そうなんです。相談できる場所もあるんですね。
です、中には亡くなった方が海外にいる時とかもあるじゃないですか。
海外で亡くなってしまったって場合ですね。
そういうこともあって、この間、外国で亡くなっちゃった方がいて、で手続きどうしたらいいかっていう。でそうすると、国によってですけど、その国の銀行口座持ってたりしても、それ手続きするのにやっぱり、 言葉が分かんないから、じゃあ通訳入れるのかっていうところもありますし、じゃあ書類とかもやり取りでいけるのかっていうと、現地に家族が来てくれって言われる時もあるし、
うわ大変。
そうなんです。だから相続人が海外っていうことも、の方がまあ逆にちょっと楽ですよね。お亡くなりになった方が海外で亡くなったりとか、あとはお亡くなりになった方が海外の財産を持ってたりとかすると、その国の法律で手続きしなきゃいけない部分が出てきちゃうんで、それはもう専門の、
そうですね、
海外専門だから、私とかもやっぱりそういう場合は海外専門のそういう手続きやってくれるような事務所に、
司法書士さん、
司法書士で
弁護士さんとか、はい、
お願いします。
案内してくれるんですね。
あ、そうです。私の場合はそこにもうお願いして、でもうやっぱり言葉がやっぱ難しいんで、
そうですよね、
もうそこは
英語とは限らないし、
そうなんです、英語とは限らない、全部翻訳しなきゃいけないとか、で中にはやっぱり現地行かなきゃいけないとかで、費用が相当になりますよね。
いや、改めてさまざまなケースがあるんだというのを、
はい、
学びました。はい、
そういうちょっと大変なことがあるんだなぐらい思っておいてもらえると、まあ結局遺産分割のトラブルって皆さんあの仲が悪いとか、うん、そういうことをイメージするかもしれないんですけど、やっぱりこう例えば認知症の人がいるもそうですし、不在者いる、海外在住の人がいる、あ、そういうことがあっても普通と違った手続きをしなきゃいけないんだな、
そうですね、
っていうことを知っておいてもらえるといいかなと思います。
でそういう人たちを無視して遺産を分割することはできないっていうことです。
そうです。相続人全員で協議しないといけない、
はい、印鑑が必要なんです。
そうです。
実印が
必要です。
実印持ってないっていう人もいますからね。
あ、います、います。あの女性とかだとやっぱりあの印鑑登録してない方とかもいらっしゃるんで、
それから印鑑登録して実印を作るわけですね。
そうです。そこからお願いしますっていうふうに言う時ももちろんあります。
とにかく相続人が多ければ多いほど、
はい、
遺産分割協議は大変ということです。
そうですね、それもありますし、相続人にどういう人がいるかっていうこと、
はい、
一番最初に戻りますけど、まず相続人は誰かっていう確認をして、でその中で、まあ、ここまでお話しさせていただいたトラブルという、まあ、お困りごとの事例とかがあったと思うので、それにちょっと当てはまりそうかなみたいなイメージしてもらって、で心配なところがあるなっていう風になったら、じゃあその時に、まあ、遺産分割の時困らないように対策をしておこうっていうことで、遺言書ですよね、
はい、
そのお話を次回以降させていただければと思います。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505、または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。